時刻は3時11分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間は私ゆっかが毎月1回お届けしております大滝美都さんとのコラボのコーナーインナーファミリーです。このコーナーは心理カウンセラー表現アートセラピストとして活躍している大滝美都さんと一緒に毎月1回お送りしています。一人の人間なのに心の中にはいろんな感情があります。それはまるで家族のようにそれぞれに主張があります。子供な私、大人な私、感情的な私、冷静な私、すべてがかけがえのない自分です。誰が何を言っているんだろう、誰の意見を取り入れようか、今ここにいる自分を客観視して気持ちを丁寧に感じてみる、絡まった糸がほどけるように心を解放するヒントをお届けします。ということで本日も大滝美都さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや春ですね。
本当
桜今満開ですよね。
すごい綺麗ですね。
皆さんどんな新生活を送ってらっしゃるんですかね。
ね、本当この時期になるとね、みんな入学式があったりとかね、社会人の方もいらっしゃるだろうし、新しい部署に移動したとか、クラス変わったとかね、お母さんパート始めたよとかね、みんないろんな春を迎えたり、いや変わんないですけどみたいな
方もいらっしゃるかもしれないです ね。でもこのね4月になって新しいことが始まりましたっていう方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりこう何か新しいことを始めるとか、こう慣れない環境でこうね、不安とかありますよね。
あるんだろうなと思うんですよ。私も姪っ子がいるんですけど、クラス替えがねあって、もう大勢は誰も仲いい子いてないとかね、
離れちゃったんですね。そうそう、みんな
本当にみんな新しい環境の中でこう日々ね奮闘して、こうインナーファミリーが心の中にいる家族たちが、あ、なんか新しいクラスであの子は話しかけたいけど、でも話しかけていいのかなとか、あの新しい上司はこの人は伝わる人なんだろうかとか、もうすごくこう日々一つ一つこういろんなことに対してね、インナーファミリーのこう自分のな心の中の家族がワイワイと相談したりわめいたり押し黙ったり、いろいろして過ごしてるんじゃないかなと思うんです。
そうですね、いろんな家族がいますもんね。一人の人なのに心の中にはいろんなファミリーがいて、で、あの人に声かけたいって、ね、そういうチャイルドもいるかもしれないし、いやもう無理みたいな、そうそうそうそう、ドキドキして慣れない、
そうそう、なんかこうこういう時にね思うのが、まあじゃあみんな家族、まあ本当のリアルに住んでる家族ね、お母さんとかお父さんとか、まあ妹とかお姉ちゃんとか、あの弟とか、その家族たちは昼間はバラバラに出かけていくわけですよね。
そうですね、それぞれ仕事だったり学校だったり、
まあ出かけない人もいるかもしれないけれども、まあそれぞれの時間を過ごして、そしてまあ夕方頃からちょっとずつ家族が集まってきて、まあ、夜にはだいたいみんな家族がねお家の中にいるかなと思うんですけど、まあ、その時に思うのは、こうなんていうかな、その時だけのその相手を見てイラッとしたり、もうなんか私だけ一人でご飯作ってて、なんでここで手伝わないのとか、なんか今までずっと準備してたのに、なんかこの学校に行く準備もなんか全然できてないじゃないとか
思う
やっぱ思うよねそれがさ、こう日々の中で一個ずつを見てると、その一つ一つが目についたり、イライラしたり、まあ、カッとなって怒ったり注意をしたりっていう、こう一喜一憂しそうなんですけど、このね4月特に皆さんがもし、あ、なんか今日ね聞いて心に留めていただけたらなって思うのは、それぞれが朝出てから、まあ、夕方夜もう一度顔を合わせるまでに、それぞれの中のいろんな気持ちが大奮闘しているんじゃないかなと。
なるほど、それぞれの場所で、
そうそうそうそう、その環境にね適応しようと、どういう自分でいたらいいのか、どういう自分でいるべきなのかとかね、いろいろ考えながらみんなこう大奮闘しての お家に帰っての時間なので、今までできてきたことを、まあ、忘れてしまったりとかね、うん、あとこうもういつもよりも例えばテレビ見てこうぼーっとしてる時間が長いとか、うん、まあ、ちょっと変化があると思うんですね、
うん、
なのでその時に、あ、今この瞬間のこの人はこうなんだけど、それは一日その人がその人の時間を過ごしていろんな奮闘しての今だから、
うん、
この目の前の準備ができてない、お手伝いがパッとできない、返事をしないとか、なんかそういう感じのことだけにとらわれちゃうんじゃなくて、うん、その大奮闘して、あ、インナーファミリー家族中がお疲れですねね、ワイワイ楽しい好奇心いっぱいお母さん大好きっていうチャイルドは今ちっちゃいね
なるほど。
そう、なんかそんな風にあの家族のこともだし、前回ねゆっかが言ってくれたみたいに自分自身も、
うんうん、
じゃあ家帰って、まあ、例えば私だったらお仕事が終わってからもうなんか そっからスイッチオンでご飯をね作らなければいけないようなね、まあ、お母さんとしてっていうのが頭ではあるんだけども、どうにもこうにも一日のね家族たちの自分の中の心の中の疲れがそういう気持ちになれないとか、
うん、
そういう日がみんなあるんじゃないかなと思うので、その日その時の相手のその瞬間の行動だけじゃなくて、
うん、
まあ、この春というね新しい生活が始まったということもあるのであれば、なおさら、まあ、今日一日その人の中のインナーファミリーが大奮闘しての今なんだなと思って、うん、お互いに応援する気持ちで待ってたりとかしたらいいんじゃないかなっていうのが、まあ今日ね思ったことなんですけど。
あ、なるほど。あ、うちにも幼稚園児がいるんでね、
うんうんうん、
夕方帰ってきて、
うん、
でちょうど私そのこの仕事終わってね帰って、うんうん、今からご飯支度して洗濯物畳んでとか、うん、いろいろ家事がこう、ね、集中する時間帯に、
うん、
まあまあまあまあってくるわけですよね。でやっぱりこうイラッとするんですよ、ママ今ご飯作りたいしとか言えることいっぱいあるから、
うん、
ちょっとはもうあっち行っといてって思うんですけど、
うん、
そうか、そういうことか。一日その新しいクラスになってね、
うん、
頑張ってきたその、ね、子供の中のインナーファミリー、
うん、
一日中奮闘して疲れて帰ってきて、
うん、
でやっとママに会えて、
うん、
ちょっと甘えたいなっていう時に、うん、ママがねそうやってあっち行ってなさいって言ったら、うん、悲しいですよね。
そうね、
そうか、そういうことか。
そうだよね、
うん、
まあ本当にこうそのご飯作ってご飯食べ始めるのが15分遅れたとしても、うん、その時に全部のこう手を止め気持ちをこう一回こう止めてね、一回お膝に乗せて、ああ、そう、今日どうだったって、まあ、もし聞くことができたら、
うん、
そしたらねまた、あ、ママはここにいてくれて今日はねこんなでね、なんとかちゃんがこんなこと言ったよとか、まあ、言葉にならなくてもただその膝の上にいるだけで安心するかもしれないし。
そうですよね、
そうです。
前回まず一回甘えたいんでしょうね、うん、お母さんにね
多分ね、家ではその子供の部分全開に出せるから、
うん、
でもね新しい環境で例えば年少から年中になりました、
うん、
あ、なんか急にお兄ちゃんになったし、
うん、
頑張んなきゃみたいな ね、
そうね、そういうね、年下の子も入ってきたしとかね、
気負いもあるかもしれないし、先生にねどこまで言ってもいいのかなっていう不安もあるかもしれないし、
うん、
まあそれが幼稚園とか保育園のちっちゃい子だけじゃなくて、本当に例えば自分の父親でもう50歳とかになってても新しい部署に移動したとか、
うん、
同じようにみんなが不安やご心配事をね抱えている春かもしれない。ワクワクもあると思うけどね。
前回の水戸さんのお話にもありましたけど、一回受け止めるということですよね。
やってみてほしい。
そうよ、
本当。じゃあこうしてみたらとか、うん、じゃあこれがいいんじゃないとか、だからこうなのみたいな感じで話を前に進めたり結論を出しちゃうんじゃなくて、結論はね、
うん、
なんだっていいのそっかって、うん、今そう感じてんだねっていうことを一緒に味わうというね、
うん、
そっか、今甘えたいんだな、 OK みたいなね。
なるほど。
うん、
このね、やっぱ4月なのでいろいろね、
うん、
バタバタしてて、うん、なかなかそんな心の余裕がないかもしれない、
うん、
毎回できないかもしれない、
うん、
けど、
うん、
たまに、まあ、1週間に1回ぐらいはそういうね、
うん、
ちょっと家事とか置いといてでも、
うんうんうん、
子供だったり、うん、向き合う時間、
うん、
そうね、っていうのをね増やしていけたらいいですよね。
試してほしい
受け止めるという5文字を ね心の片隅に置いていただけたらなと思います。なので一回ここでお知らせを挟みます。
はい、はい、
ななこチャットラジオ木曜日、本日はゲストに大滝美都さんをお迎えしてインナーファミリーのコーナーをお届けしております、
はい、
さあお話の前半で受け止めるっていうキーワードがねまた出てきましたね。
そうそうそう、そのね受け止めるっていうのを、まあ、前回お伝えしたんですけど、その後にねあまた次のステップも伝えられたらなと思って、うん、今日思ってるんですけど、それはこう受け止めますよね、
はい、
ああそうなんやってもうなお母さん私あの子嫌いなんやって言った時に、まあ、動揺してしまってそうやなお母さんもあの子嫌いやわっていうことじゃなくて ああそうなんやって何々ちゃんのこと嫌やなって思ってるんやなっていうその子がね明日も明後日も1年後も同じこと言ってるかどうかは分からないけれども、うん、今日という今その気持ちなんだっていうのを一回ねこう受け止めてみる。でその後にねあもしこれができたらいいなと思うのがなんかどうしてそんな風に思うのって聞いてみる、
うん、
それはなんでそんなこと言うのって言ってこう責める感じっていうか責める気持ちでいくと子供はあ否定されたなとか、まあ、相手の人はね思って話しにくくなってしまうのでその責める気持ちではなくってそれが相手が誰であってもなんかこうどんなところでそう思ったのとか、うん、どうしてそう思うのって言ってその何か感情を出してくれた人に対してだってねっていう、うん、言い訳っていうかなんかこう理由をね、うん、探させてあげるというか、だその子が話しながら自分であそうか私はこういうことが嫌だったんだなっていうのを気づいていけるかもしれないし、
うん、
こちらとしても情報量が増えてくるのでだってこんなこと言ってこうでああでってああそっかってでそれってどんな時に思ったのとか聞いてるだけでその子がどんどん自分の中できちんとしたイラッとした感情とか嬉しいとかだけじゃなくて、うん、なぜその感情を自分が感じたのかっていうことをその子が見つけれることができたらなんかこうそれこそ絡まった糸が解きほぐれていくというか、なので受け止めてそしてもう少し様子を聞いてみるっていうね、まあ、ここができたらすごくコミュニケーションが、まあ、それがお互いに部下であっても、うん、自分のね兄弟であってもお友達であってもいい感じにねコミュニケーションが深まっていくんじゃないかなと思うので、うん、それが次のステップかなと。
なるほど、
うんうんうん、
受け止めるまでできたら、
うん、
理由を聞いてみるということですね次のステップとして。
そうそうそう、
でその理由を聞くのもなんでっていうふうに責めるような聞き方じゃなくってどうしてそういうふうに思ったのっていうふうに相手が自分の本当の気持ちに気づけるような聞き方をするということですね。
そうそうそう、自分にも忘れずに。
あ、そうですね、
うん
うん、
そうゆうかん本当いい視点だなと思うの。その相手にもするんだけど、うん、人にばかり人がハッピーになることばかりではなくて自分が例えば何かに対してイラッとしたりとか嬉しいとか何でもいいんだけどお何かのこの感情って思った時に、
うん、
自分であなんでそう感じたのって自分に聞いて、
うん、
だってねってこう自分の理由とか何でもいいのかっこ悪い言い訳でも何でもいいからだってだってって自分の中を聞いていくと本当に最後ね、
うん、
ポロッとこう あ本当に言いたかったことはそれだったんだみたいなのを見つけることがねできるんじゃないかなと。
なるほど、本音っていうのは、
うんうん、
奥の方に隠れてるっていうことなんですね。
そうそうそうそうそうねえ、そうそうそんな風にね、うん、思って今はこうゆうかはさこう自分の感じてることをずっと聞く時間を取ってるから、うん、もう今こうキャッチしやすくなってると思う、ね、
それはあると思う
ね、
うん、
噂を聞いたんですよゆうかの
何何何何
この間大きな豪華客船が来た時も、
はい、
ゆうかの素晴らしい夜になってもその噂で持ちきりでした
嘘、夜になっても、そうこの間豪華客船ドンプリンセスですよね、うん、が、うん、舞鶴港に来てて、
うん、
でフラットブラスさんで、
うん、
なんか イベントっていうんですか、
そうそうそうそう、ね、
カフェおもてなしのカフェをしていて、はい、で、うん、この FM マイズルのパーソナリティのね、アミペもお茶で出るって言ってたから行ったのよ。どんな感じかなって言って、うん、プラッとそれこそ一人でフラットさんに行ったのね。
いいよ
そうダジャレみたいになったんですけど、いいそこに行った時にね、うんうん、すごい盛況でね、うん、ちょうどお昼時だったっていうのもあるんですけど、うんうん、ちょうどその客船から降りてこられた外国人の方で、うんうん、もう満席だったのね、うんうん、でお店もちょっと忙しそうで、うん、ね、飲み物が出てくるのにちょっと時間がかかってる感じだったの、うんうんうんうん、でお店のスタッフさんも、うん、まあ、一生懸命作っておられて、うん、で待ってる人たちもちょっとまだかなみたいな空気が出てたから、
うん、
おこれはちょっとなんだろう、自分の中のインナーファミリーが出番やで出番やでみたいな、
すごい
言ったからね、
うん、
ハローって言って、
いや相手は外国人だよね、
折り紙みたいな
すごい、
いやちょうどねそのカフェにね折り紙がこう用意されてて、うん、でなんかご自由にどうぞみたいな感じで置いてあったんだけど、うん、多分それ見たところでね、どうやって遊んでいいのか分かんないんじゃないかなって思ったから、
うんうんうん、
なんかどういうの折り紙みたいなっていや知らない知らないってみんな言うんでね、
へ、
うん、あ、じゃあここは一つツールを折ってもらおうと思って片言の英語で説明しながら
結構難しいよ
ドリンクが出てくるまでの時間を楽しんでもらえたらなと思って
それはねそれはすごい家族会議のね成立の仕方ですよね、
はい、
しかも外国人ですからね、はい、相手の方はね、しかもゆっかは一人だったという、
そう、ね、このテーブル6人ほどいらっしゃったんですけどオーストラリアから来たって言ってた、
あ本当に、きっとさその時にこう思うのがさ、そのまあのドリンク頼んだんだけど旅先で、あもう生ビールでもねパッて飲みたいって思ったけどちょっと時間がかかってる、
うん、
でそのお店の人が頑張ってるのは分かるんだけど、でもなって早く欲しいなっていう、その彼らの中のインナーファミリーもいろいろ現れてきてるわけよね。でそこでゆかはおっと発見して、うん、もうゆかの場合パッとキャッチできるからね、うん、そこでパッと入っていけるんだけど、まあね、また、まあ、私も6人のオーストラリア人にハローって難しいと思うんだけど、うん、でもなんかそうしたい気持ち、それはやるべきではないよね、誰にも頼まれてないし、
私普通のお客さんですからね
店員でもない、うん、そんな時にこう、あ、この本当にこうなんていうのかな、同じこうムービーがさ進んでるっていうか、こう映画みたいにこっちを選択した場合、うん、例えばあでもちょっと通じなかったら嫌だし、うん、なんかとか言われてしらけられたら怖いなっていう方の自分をもし優先して、うん、ハローって行かなかったら、まあ、ゆかの中ではなんか、あ気になったけど言えなかったなって終わる、
うん、
けどもこのオーストラリア人のその彼らにとったら、なんか旅先でハローって言って、うん、なんか話しかけてきた日本人と作ったんだよこのツルっていうね、
うん、
すごいアットホームだというか温かいエピソードが生まれて、すごい旅の思い出になるという、
うん、
それなかったらね、めっちゃ待たされたわって終わってたかもしれない。だからそうやってこう自分自身が心の声を聞いてパッとキャッチしてよしゴーっていける、
うん、
そのゆっかの今のこのライフスタイルというかね、自分の生き方っていうのと、うん、まあ、そうじゃない、それを知らなかったり、うん、その選択が怖くてできない時のゆっかが、もし同じ状況だったらこのね違う、そうストーリーが進んでたんだろうなと思って。
そうですね、うん、でその折り紙の一連のその完成した後に、
うんうん、
なんかすごい拍手されて、でめっちゃ喜んではって、でグレッジョブみたいな言ってもらってね、あよかったなって、ちょっとね、うんうん、おせっかいだったかもしれないけど、
いやいやいや、うんうん、
よかったなと思って喜んでもらえて、
みんながね、うん、ハッピーだよね、店員さんもびっくりだよねなんか作ってくれてる、まあ、その話題で夜まで持ちきれるくらいだからすごいね、そんな感じのこう素直な、まあ、みんなにそれをした方がいいよってことではないんだけど、うん、あなんかちょっとやってみたいなと思った時に、自分の中にこうね不安や恐れが出てきた時に、何が不安なのって聞いて、
うん、
そこの紐が解けたら、でもね一回こうチャレンジしてみるっていう方の自分がよしやってみようって思うかもしれないし、
うん、
理由がわからない、出どこのわからない不安は本当に不安だから、
うん、
あなんだそれが出どこかって 分かったら、あ、でもそれならいけるかもっていうね、自分でも分かるかもしれないし、少し自分の心の声をね、こう床みたいに聞き続ける。でそれを、うん、毎回うまくいかなくていいから、まあ、楽しんでやってみようかみたいなね、そういうのがねちょっと広まっていくとね面白いだろうなと思いますね。
うん、そう、私もいきなりねそういう風に6人の中にね、うんうん、ハローっていけるようになったわけじゃないですよね。
うん、そうだよね。
やっぱりねうじうじしてた時代もありましたよ、もちろん。
うんうんうん、
でもこうしてこう自分の心の声を聞くっていうことを続けていくうちに、うん、なんか自分に自信が出てきたというか、
うん、
あ、多分英語そんなに喋れないけどきっとなんだろう、このおもてなしの心みたいのは伝わるだろうなみたいな根拠のない自信みたいなのが出てくるんですよね。こういう自分とのこのコミュニケーションを取り続けていると、それはね対外国人にしても、まあね、すごい目上の偉い方だったとしても、それ年下のちっちゃい子だったとしても、どんな人が相手だったとしても、なんかそこでな何者でもない自分で勝負できるというか、
うん、
あ、きっと私なら大丈夫みたいな根拠のない自信が出てくる
うん、
と思うんでね、こういうことを続けていると。なのでそのいきなりなんか頑張ろうとしなくていいなって思うんですよ。
うん、
まずはちょっとずつの積み重ねですよね、
うん、
日々の自分は本当はどうしたいと思ってるのか、
うん、
で怖いって言ってるんだったら、あ、そうなんだね、じゃあ今日はやめとこうかでいいと思うし、怖いけど楽しそうがもしちょっと上回ったんだとしたら、
うんうん、
じゃあちょっと声かけてみようかって言って実際に行動に移してみる、
うんうん
うん、それでも失敗してもいいし、
うん、すごいね、素晴らしい。本当にねそういう風にこう自分のこう気持ちがこう気持ちと自分の行動がパッとつながって、で相手の気持ちと行動もパッとつながって、で誰かとつながれた時っていうのはすごくね何とも言えない清々しい気持ちというかね、
うん、
うん、ミラクルが起こるというか、知らない世界が扉がね開いていくような、うん、そんな感じがしますね。
そうですね。さあこの辺でね、うん、今日もミトさんに CD を持ってきていただいてるので、
はいはい、
曲紹介をお願いします。
はい、インディゴガールズというユニットっていうのかな、2人組なんですけど、ガリレオという曲です。
ということでインディゴガールズのガリレオガリレオ、
はい、
噛んだお聞きいただきました。
はい、
はい、今日はね、うん、大滝ミトさんとインナーファミリーのコーナーをお届けしてまいりまして、お話の前半でこのね新生活ざわつくよねっていう話してましたけど、
はい、
ミトさんも新しいこと始められたみたいですね。どうやら
そうなの。あれですよ、この間あ宮津でね、
うん、
これからワークショップを始めていけたらなと。
すごーもう活動の幅をどんどん広げていかれて、
いやいや嬉しいね。冬に自分自身がアドラー心理学ね、今何かと話題ですが、アドラー心理学のパセージという講座みたいなのを受けたの、
はい、
でそれが本当すっごい面白くて、ただすごく頭が忙しいから、あ、なんかこれと今まで私がやってる表現アートセラピーをくっつけて、まあ、その感覚的にこの言ってる理屈とか理論を体得できたらすごくいいなと思って、それを話したら、うん、やってっていうことになったので、
うん、
宮津にあります上田建築さんがね、やっておられるスタジオ木っていう、
私与謝野町だと思う、
あ、そうだ与謝野町です、本当ごめんあの辺みんな宮津だと思ってごめん、与謝野町です、
うん、
でね、やることになりまして、4月の20日に第1回目をやろうと思いますので、
す
ごい、ありがとうございます。
表現アートセラピーですよね、
はいはい、
こちらがスタジオ木ですよ、与謝野町に進出、おめでとうございます
ありがとうございます
時間が午後1時から3時までと、はい、いうことで、どういった内容になるんですか。
本当に、本当にそうだな、どんな内容、自分自身がいつも感じていることをなんかこう私のワークの中では絵に一回描き出すの、それってどんな感じって、
うん、
その黒いトゲトゲがとか、なんか海が青い海がずっとつながってる感じとかね、そういう感覚を描き出すんですけど、それを一回自分の心の状態を絵に描き出してみた時に、
うん、
あ、絵はね 上手とか下手とか全く関係ないんで、
うんうん、
あのいいんです、ビリビリ破った感じだったら破ればいいし、上手下手は関係ないので、気楽になんか表現してもらって、それを一回自分から出して客観的に見て、ちょっと自分の視点を広げていくような感じなんですけど、うん、まあ、それにそのアドラー心理学を取り入れて、アドラー心理学その中でいうこの感じ、この理屈理論っていうのはこういう感覚じゃないかな、
へー
みたいな、いやこれ面白いことになるんじゃないか、
面白そう
と思っています。
はい、こちらが4月20日木曜日の開催です。はい、要予約ということなのでね、はい、今の話聞いてわ行ってみたいって思われた方、ぜひご予約をいただきたいと思うんですが、どちらに予約をしたらよろしいでしょうか。
は
い、
ですね、私の、アドレスでもいいですし、携帯でも私でもいいですし、この、上田建築さんの方に連絡をいただいてもいいんですが、はい、
スタジオキさんの、電話番号をお伝えします。 0772-46-4687 0772-46-4687 で、水戸さんの電話は、
はい、
はい、
080-4267-8600 です。
はい、スタジオキさんもしくは水戸さんに直接、
はい
はい、ご連絡をいただければということですね。
はい、
もう新しいこと、面白そうなことが始まりますね。はい、
そうですよ、
また次回ね、この時の感想も聞きたいなと思います。
本当ですね、ぜひ新しい人たちに出会えるのもね楽しみなので、うん、でこうワークショップだと一人でやる個人セッションと違って、6人とか、まあ、それぐらいのね少人数なんですけど、うん、こう私が同じことを言うんだけど、みんなね全然違う、
あ、受け取り方が違うんだ。
そうそうそう、だからその人に今必要なものが出てきたり、うん、あと2人でよく組んでいただいて、そのお話しする時間も取ったりするんですけど、はい、これがまたねいい出会いになることがすごく多くって、
いいですね、そこでつながりができて、
そうそうそうそうそうそう、うん、初めて会ってるんだけど、こう言葉じゃないものでやり取りをしたりするので、なんかこう前からしてるような感じになれるっていうか、
うん、
まあ、基本的にアットホームな感じに、はい、なるんじゃないかなと思っています。
はい、ということで興味のある方はお早めにご予約をいただけたらなと思います。はい、今月も大滝水戸さんにお越しいただきました。また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日のゲストは心理カウンセラー表現アートセラピストの大滝水戸さんでした。ありがとうございました。もう一曲、
はい、
はい、ご紹介いただきたいと思います。
はい、同じインディゴガールズで Love Will Come To You という曲です。